柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、今週も世田谷区池尻にあります柿崎監督オーナーの世田谷ワインレストラン世田よりお送りしております。
はい、ここには、日本ワイン3000種そして海外も入れますと5000種類以上のワインを用意しておりますので、7月からはまた新しいコースも始まります。ぜひ皆さんのおいでをお待ちしています。そして本日ご用意したワインは朝日町ワインマイスターセレクションキュベシャルドネ2024です。
はい、山形県朝日町ですね、はい、品種がシャルドネ 100%。 おお、すごくクリアな、もうほとんど透明と言っていいぐらいの薄いイエローですね。
はい、では、はい、乾杯。
はい、乾杯。セタでやるとですね、皆さんこの本格的なワイングラスで飲ませていただけるので、音がちょっとね、いつもと違う鈍い感じの音しますけど、
これ今のシャルドネの大きい、
そうそう、
モンラッシェグラスってやつですね。
モンラッシェグラスって言うんですか、はい、これいつもここであのやらせていただけると本格的なワインに合うグラスを用意していただけるので、また勉強になりますよね。
あの果実感と酸のバランスも良くて香ばしくていいですね、これ。
確かに少し香ばしい樽化がするのかな、これね。
そうですね、まあ、もちろんシャルドネ 100% 山形産のですね、シャルドネ 100% で、なんかこう樽がそんなに効いてなくて、好ましい感じの透明感ある味わいですね。
なんかあのちょっとこうトロピカルな感じで、はい、夏にいい感じのワインって感じしますね。
はい、はい、そして、本日ソムリエエクセレンス福岡がセレクトしたこのワインとのマリアージュは何でしょうか。
また見た目が美しい。
はい、こちらが、一番下にパイ生地を敷きまして、その上に生ハムとソテーしたヤングコーンを乗せております。
は
ー、ソースはパイ生地の下にイタリアのトーマという少し塩味のある、チーズのおソースと、周りは、トウモロコシの甘みのあるおソース2色でご用意させていただきました。
はい、ありがとうございます。
聞いただけで合いそうだって分かりました。
あの黒をベースにしたね、器にこの白のソースと映えますね。
はい、ちょっとあのナイフとフォークなんで、あのいつものスタジオと違ってこういうシルバーがあるんでいいです
ね。いや、本当毎回セタでいいんだけどな。いや、ぜひね、リスナーの皆さん、セタにまだ来たことがないという方はぜひいらしてください。最高のお料理とワインがお待ちしてます。
うん、これヤングコーン季節のもんですし、
うん、
ちょうど味、塩味をこの生ハムで補ってるんですね。でこのパイの香ばしさとこのシャルドネの樽が効いた感じはすごくバランスがいいです。
味付けもなんかそのさっぱりしてて、夏って感じですね。
そうですね、
なんかくどくない感じの、はい、さっぱりしてて、
すごいベストマッチ、
あ、合いますね、やっぱりね。福岡さん、さすがです。
ありがとうございます。
いつもながらありがとうございます。
なんかあれですね、あの、ここまで合うと、まるで本当になんかこう計算して作ったような感じのような感じもするんですけど、うちの場合はあのシェフが料理をベースで考えたら、
はい、
それをできるだけこう、まあ、守りつつソムリエがこう合うワインをセレクトしていくというやり方をしてるんですね。まあ、ワインありきで料理を全部構成するよりはまずシェフが料理にイメージを出してきて、
はい、
それに合うワインよっていう多少の修正はお互いあると思うんですけど、すごく合うと思います、これは。
いや、素晴らしい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、まあ、そうこうしてるうちにどんどん飲みすぎてしまいますんで、
はい、
ほろ酔い気分で今夜も参りましょう。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇多隆です。さてですね、はい、今日は6月の30日でしたけれども、
はい、
茅の輪って神社で見たことありますか？
ああ、毎年必ず。
なんかありますよね。はい、こうでっかい輪っかがね。はい、あれ、名護市の祓い。漢字で書くと、夏を超えるって書いて、名護市と読むんですけどね。名護市の、まあ、祓いですから、まあ、みそぎみたいなもんですかね。名護市の祓いという、まあ、行事でして、神道のね。
はい、
で、あれは、茅の輪って言いまして、茅の輪くぐりっていうふうに言うんですけれども、はい、まあ、ちょうどこの時期に、体の体調崩しやすくなりますよね。今からどんどん暑くなってきますし、はい、そういうことも含めてなんでしょうけれども、ちょうど体にまあ宿ったいろんな汚れとか薬剤を茅の輪をまあくぐることによってお祓いをして、暑い夏を無事に過ごしましょうっていう、まあ、神道独特のね風習なんですけども、
もう字のごとくですね、夏を越すということですね。
一応ですね、はい、まあ神話というのかな、神話の中での由来がありまして、ビンゴの国、はい、今で言うとこの広島県東部側になるのかな、
はい、
に、ソミン将来っていう名前の方が、まあ、お暮らしになっていて、スサノオノミコトですね、
はい、
スサノオノミコトっていうのはいわゆる、アマテラス大御の神の弟さんですよね。で、いわゆる武神ですけど、強い神様ですけど、
はい、
このスサノオノミコトがそこに訪れた時に一夜泊めてくれということで宿をお借りするんですが、はい、このソミン将来がですね、いろんな疫病とかいろんな薬害から逃れるためにぜひこれを、身につけておいてくださいっていう、このちっちゃな茅の輪をですね、
はい、
授けて、それを腰につけさせたというのが神話の中で出てくるんですよ。で、それ以来の、まあ、神道系のイベントで、
はい、
で、ちょうどこの夏の6月30日に、はい、この名護市の祓いの儀式っていうのを行うんですが、この時期になると一般の方も普通に参拝して、はい、名護市祓いの儀式ができるようにということで、まあ、置いてあるんですね、
うんうん。
で、ちゃんとくぐり方はね、決まってまして、1回目が左回り、2回目が右回り、うん、もう1回左回りって3回8の字を書く。
はい、
上から見ると無限大のマークをですね、うん、書くように3回回って、で、茅の輪をくぐった後にお参りをするっていうね。で、しかも回りながら、ちゃんと言葉を呪文のように唱えながらね。
唱え言葉ですね。はい。
払いたまえ、清えたまえ、はい、守りたまえ、先生えたまえ。
はい。
って、まあ言いながら、唱え言葉をしながら入っていくっていう。まあそれはね、神社によってちょっと違うみたいで、
はい、
参拝するときにこういうふうな唱え言葉を言いながら、くぐってくださいって書いてあると思うんですけど、まあ、季節行事ですからね。
うん、
ハロウィンもいいですし、クリスマスもいいですけど。
やっぱりこう、茅の輪を見ると、あ、夏が来るなと思いますね。
思いますよね。
はい、
うん。僕はこの茅の輪を見ると、本当になんかこう、梅雨も終わりかけだなっていうね。
うん。そうですね。はい。はい、まあ皆さん、ね、今日というか、今日ですね、もう、くぐられた方はあれなんですけど、これ多分、数日はまだあるんですね。
残してますよ、多分、はい。うん。
皆さんぜひね、こう、くぐられて、はい、夏のね、暑さをこう越すという思いをこう願ってみてはいかがでしょうか、う
ん、はい、
はい、では次に参りましょう。
柿崎雄二と宇多隆のサムライトーク。
はい、ここからは私のおすすめアーティストや楽曲の紹介をしていきたいと思います。今日セレクトしたアーティストはシュルビアさんです。
はい、
はい、まあ、自分シュルビアさんはもうもちろん小学生ぐらいの時からそういう歌手の方がいらっしゃるのは知ってましたし、
うん、
まあ、シュルビアというよりそのシュルビアだけではなくて、ロス・インディオス&シュルビアということで、
はい、
最初知りましたけど、自分実はですね、本当にいい大人になってから一度シュルビアさんにお会いしてまして、
へ
ー、ただですね、その翌年ですかね、
うん、
若くして亡くなられたんですね。
あ、
自分その2008年ぐらいですかね、お会いした時に、本当に綺麗な方で、
うん、
あのロス・インディオス&シルビアのシルビアさんだと思って、
うん、
席も本当隣でしたし、いろいろお話しして、
はい、
歌声もすごく澄んだ歌声でしたし、
はい、
それがニュースで、まあ、そのご不幸聞いてちょっとびっくりしました、ね、ただこれデビューされたのがまだ10代、19歳の時、確か デビューをされてると思うんですけど、
はい、
ちょっと写真でね、皆さんちょっと調べていただくと分かるんですけど、とても19、20歳の人とは思えない色気なんですよね。1979年ロスインディオスの、初代女性ボーカリストとして抜擢されまして、
はい、
すぐですねロスインディオス&シルビアとしてデビューで、そのデビュー曲の別れても好きな人がミリオンセラーになるんですね。
あ、はい、よく知ってる歌ですね。
で、先ほどかかってました、うん、アマンが、1983年に、同じ歌手の菅原洋一さんとのデュエットということで、お二人とも甘い声を、
はい、聞かせてくれます。菅原洋一さんとは何回か飲みましたね。
ああ、そうですか。
はい。お元気な時にまだ。
ああ、そうですか。
もう20年以上前になりますけど。
うん、で、本当に自分がお会いしたのは2008年直後、あるいはもう、もしかしたらご自身では病気のことをご存知だったのかもしれませんが、
はあ、
2010年の11月にですね、残念ながら52歳で帰らぬ人。
早いですね。
早いんですよ。
うん、
でも自分もその別れても好きな人っていう歌は、
はい、
カラオケでも未だによく歌いますし
私たちの時代で言うと、はい、まあカラオケが始まり出した時じゃないですか。
はい、
定番ソングだったですよね。
別れても好きな人。デュエットではもう、まあ、そうですね、定番です
ね。ですよね。
はい。
はい、
で、また歌詞が、東京を本当イメージしてて、いろいろこう地名が出てくるんですけど。
あ、そうですね。
はい。それはまたなんか情緒をなんかすごく感じるんですよね。
はははは。なるほど。
それではここで一曲をお聴きください。1979年リリース、ロス・インディオス&シルビア、別れても好きな人。
もう、なんか歌っちゃってましたね、今みんなでね。
そうですね。
歌詞カード見なくても出てきますね。
今、ご自身の、シルビアさんの、
はい、
経歴を見てましたら、以前その、バレーボールの選手だったらしいですね。
おお、そうなんだ。は
い、ものすごく背の高い方で。
そうですよね。はい、滑覆が良くて。
うん。改めて、あ、だからかと。で、実業団の選手ですからね。もうプロに近いと思うんですね。
じゃあ結構本格的にやられてたんですね。
そうですね。で、その後まあ、歌手の道に進まれたということで、まさにこの歌が流行ってた時は二十歳ということで、う
ん、これ二十歳の声ですか。
そうなんですよ。
色っぽいですね。
グループの他の男性の方と、
はい、
20以上違ったそうです、年齢が。
そうでしょう、そうでしょ
う。
いやでもね、歌声だけ聞いてたらそれを全く感じさせないですね。
そうですね。
本当になんかもう、はい、妙齢の女性が歌ってるような感じの。
あ、まあまさに本当その通りだと思います。
ねえ。声がいいですね、やっぱ今も聞いてもね。
そうですね。
うん、
こういう方がなぜこうね、こんな残念ながら、52歳という若さ
で、ね、判明でね、52って言ったら僕もう来年ですよ。
ああ、
うん、短い。
いや短いですよ。
ね、
肺がんが見つかってですね、その時にはもうかなり進行してて、手術ができない状態だったと。
はいはい、
で入退院繰り返して。2010年に11月ですね、ご長男の方に看取られて、亡くなられたということで、うん、もう本当に残念ですが、
うん、
まあ、この曲はでも、もう、不当不屈といいますか、ずっと聴いて、こう、語り継がれる歌なんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、
うん。
今ね、若いスタッフさんに知ってるって言ったらもう知らないっていう、こう言いましたけれども、
うん、
ぜひなんか聴いてほしいですね。
いや、そうですよ。
うん、
もうやっぱり歌にもいろんな歌がありますけど、自分はこう東京の情緒をすごく表現してるなと思うんで、
うん、
ぜひ今の若い方にこの情緒をこうなんか感じてほしいなと思いますね。
うん、確かにいろんなね、地名が出てきてましたよね。
はい、
うん、
それではもう一曲お送りしましょう。これはもともと1968年にロスインディオスがリリースした曲をシルビアさんを交えて1979年に再発売した曲です。
そうなんだ。
はい。ロスインディオス&シルビアで、コモエスタ赤坂です。はい。ロスインディオス&シルビアで、コモエスタ赤坂をお送りいたしました。
ね、やっぱりさっきの、別れても好きな人でも赤坂出てきましたけどね。
はい。
まあ、当時、やっぱりこういう艶っぽい演歌に歌われるような街、赤坂だったんだと思うんですよね。
なんかこう、シティホテルの、 昔の代名詞、はいはい、東京の代名詞って言ったら赤プリが有名でした。
あ、そうですね、赤プリでした
し、
ね、
やっぱりニューオータニも国際的有名ですし、うん、赤坂ってのはやっぱり一つのこう東京の中でもまあ格別の場所だったの
かもしれない、ね、ちょっとこうステータスの高い地域街というか、はい、しかも夜に特にね、はい、うちの家内なんかが妻が東京出身で、はい、まあ、あの辺の近くの学校を通ってたんですけど、まあ、親からも赤坂のあのエリアは大人のエリアだから行っちゃダメだよと言われてたみたいで、
はい、
で、私初当選が、参議院は2010年なんですよね、はい、ちょっと震災の前の年、はい、だからあの杉村太蔵くんなんかが当選したよりはちょっと後になるんですけど、はい、であの杉村太蔵くんがよく有名になったのが、あの史上最年少で当選して、はい、国会議員になったら何やりたいですかって言われてあの両手で、あの飯食ってみたいですみたいなこと言ったじゃないですか、はいはい、でそれ有名になったんですけど、私たちが当選した頃5件ぐらいまだ残ってたかな。
うーん、
私もだからもうギリギリあの料亭とかで、国会議員のちょっと大きな会合をやるときとかってやっぱ使ってたりしたんですよ、
はいはい、
要はあの料亭文化がだんだんなくなってきたんで会社も使わなくなったじゃないですか、はい、なんで我々がやっぱ使わないとやっぱ廃れるんでっていうことで、それでも何かかしか使ってないんですけど、
うん、
もうその後にコロナになり何になり今2件そうですね、実質やってんの1件浅田ぐらいじゃないかなと思うんですけどね、
はい、まあ、2件あるかもしれないですね、自分も1件知ってますんで、あ
の金流とかもなくなっちゃったりし、ね、ですね、うん、
でやはりそのお花と言われる、
うん、
あのお座敷の芸妓さんと言いますかね、
はいはいはいはい、
そういう方たちもほとんどいなくなってしまったん で、ね、なかなか席にこう呼べる人がいないっていう、はいはい、
まだ僕バッチつけた時に、4年ぐらい前かな、はい、あの赤坂でまだ2人だけ唯一残ってる芸妓さんなんですって言って、
はいはい、
来てくれたことあるんですけれども、はいはい、私と年齢変わらないですね。
まあもう年季の入った芸妓さんたくさんいらっしゃいます、
はい、だいぶ年季の入った方々で。
あ、そうですか、
うん、
赤坂というと自分もあのバブルの頃に、
はい、
まあ、あの繁華街といえばあの銀座もありますし新宿もありますしいろいろ渋谷とかあるんですけど、
うんうん、
赤坂のイメージはやっぱりこうなんかスーツを着てる人が多くて、
はいはい、
でなおかつあの例えば一つ木通りを横断するのにも1時間かかるというイメージがあって、夜はですね、
はいはいはいはい、
昼間は自分はあの
車で横断ってことですね。
そうですそうです、はい、車で、はい、昼間は TBS があって、
はい、
自分の仕事でよく TBS の G スタっていうところよく行ってたんで、
うん、
まあ、なんか昼間は普通に感じで歩いてたんですけど、夜はまあちょっと近寄りがたい雰囲気ありました ね、
ちょっと格の高い地域みたいなね、はい、
そうです
ね、確かに言うともう原宿は本当にもうなんかこう中高生ぐらい で、はい、で渋谷はまあ大学生の街みたいな、
うん、
で銀座はちょっとまあなんていうのかな、カジュアル、当時はですよ、はい、カジュアルちょっと大人みたいな夜の街で、本格的な夜の高い街って言ったら赤坂ってイメージだったみたいなんですけど、うん、
銀座はのストライクゾーンが広いんじゃないですかね、若い方も楽しめるエリアもあれば、ね、まあ主婦が行けるってこともあるし、はいはい、っていう、
まあ銀座に、はい、お座敷なんかなかったですからね、
そうですね、
それがもうね今や赤坂もね残念ですよ、
最近いや今赤坂すんごい変わっちゃいまして、その赤プリもなくなってしまいましたし、うん、赤坂のあともう一つランドマークだった赤坂東急、
はいはいはい、
もうあれもなんか今すごい階層入って
しまいましたし、ね、しかも昔なんかやっぱり赤坂 その飲食店組合もがっちりしてて、
はい、
その赤坂の格を落とすようなお店は入れなかったみたいなんですよね。
あ、
それがまあまあ韓国系とかいろんな店も入ってきて、なんと赤坂のど真ん中にサイゼリアとかあるんですよ、う
ん、ありましたありました、はい、
あれもありますよ、たこ焼きで有名ななんだっけ、
銀だこですか。
銀だこ、銀だこも入ってますしね。はい、赤坂の一月通りと赤坂通り、じゃないや、はい、赤坂通りの真ん中だから、見つけ通りか、
はい、
の間ぐらいのところにありますよ。
おお、なるほど。
いやだからね、赤坂もね変わっちゃったなと思って。
もうツインタワーとかこう、うん、後ろの方行くとちょっと江戸時代の情緒がある蕎麦屋があったり、
そうそうそうそう。
昔の江戸の図面に出てくる坂の名前があったりと、
うん、
比較的こうちょっと離れると情緒ある街並みだったんですけど、
ね、あとホテル多いですね最近、インバウンド用の、
うん、そうですね、
やっぱりいろんな都内のいろんなとこ行こうと思うとね、はい、便利だから、はい、だから意外と外国人の方が夜な夜なあの辺でこう、まあバーみたいなところで飲んだりね、うん、したりしてますけど、
はい、まあ今はそんな敷居の高いっていうこともないと思いますので、ぜひ皆さんね 赤坂、昼でも夜でも楽しんでみていかがでしょうか。
まあ赤坂に来る前にまずはね、はい、あの池尻に来て、
ああぜひ、
はい、
ぜひぜひ
瀬田でワインを飲んでから2時間あたりで赤坂へどうぞみたいな、
はい、今週はシルビアをご紹介させていただきました。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。朝日町ワインマイスターセレクションキュベシャルドネ2024、いかがでしたでしょうか。
いや今日のねこの名越の払いに今から夏になるよっていう時に含めて飲む、うん、なんかさっぱりとしたいいワインでしたね。
あの決してそのシャルドネにありがちな濃厚さではなくて
じゃないですよね、
はい、爽やかなんですね、
うん、
すご
く、うん、
はい、
そうでした、
朝日町ワインはウェブサイトもございます、自分の田舎の山形でもありますので、
はい、
ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
はい、今週も先週に引き続き世田谷区池尻にあります世田谷ワインレストランセタからお送りいたしました。来週もこちらからお送りいたします。ぜひ皆さんもですね、ラジオで聞いたあのワインが飲みたいということで来ていただければありがたいです。美味しいワイン本当にごちそうさまでした。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交ボーイアナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。